久しぶりにコロナから離れまして、一般的な健康の話を少し、考えてみたいと思いますが、コロナについては死亡統計が出てきましたね。東京都の死亡統計ですけれども、コロナにかかってお亡くなりになった人の平均寿命が79歳と出てきました。80歳、90歳の方が非常に多いわけなんですけども、平均年齢がですね、男女を平均しますと大体現在84歳で、コロナで死亡した人がその平均年齢よりか大体5歳、若くお亡くなりになっているので、ちょっと見た感じではコロナにかかると少し早く死ぬというふうに見えるんですが、実は平均年齢というのは普通元気な人も含んでるんですね。老人で何も病気はないと、だけど寿命が来てっていうか、そういうんで亡くなるという場合を含んでるんで、普通はですね、平均年齢、亡くなる年齢っていうのは、病気を持った人の方が大体5年早いと言われてるんですね。そういう点では、ちょうど偶然なんですけど、平均年齢よりか5年早くコロナで死亡してる。で、コロナで死亡してる人が、病気持ちだったかどうかっていう調査もありまして、それを見てみますと、これ、同じく東京都なんですが、実にね 96% だったかな、 95% 前後が病気持ちなんですよ。ですから、よく言うけど、既往症のある人、基礎疾患のある人がコロナにかかって亡くなるという通りなんですが、実はこれはコロナに独特ではないということが分かりますよね。要するにコロナであっても何でも病気持ちの人はいずれにしても平均寿命が5年ぐらい短いわけですね。ちなみに言いますと、日本の男性の場合、妻がいる場合は平均寿命が84歳、独身の場合は74歳と10年違うわけですから、天寿を全うするという意味から考えればですね、平均寿命、病気があると平均寿命より5年ぐらい若く死ぬ、それから、独身だと平均寿命よりか、10年若く死ぬ、これ男性だけですね。女性は夫が死んでも生きても年齢ほとんど変わらないんですけど、そういうふうになってるわけですね。ということは、結局、コロナの問題が起きてもですね、どういう問題が起きても、自分が普段から健康であるっていうことが大切だというのは当たり前ですが、健康であればコロナってほとんど怖くないとも言えるんですね。というのは、何しろ基礎疾患のある人が 95%、これ本当かなと思うような統計で、もしそうだったらですね、病気がなければほとんどコロナはかからない、かかっても死なないってことですからね。ですから、よく年齢が高い年齢の人はコロナ気をつけなきゃいけないっていうけど、これはちょっと表現が間違ってて、年齢が高年齢であって、かつ病気持ちの人は気をつけなきゃいけない。だけどこれも正確じゃないですね。だって高年齢で病気持ちの人はもともと5年ぐらい早く死ぬわけですから、それとコロナで亡くなるのが同じっていうことはですね、コロナっていう病気はないようなもんかなというふうにも思いますね。ところで今日の話は、したがってそのコロナの例で分かるように、これもごくごく当たり前のことですが、普段から健康であればいいってことなんですよ。そういう点では現在健康に対して医師が言ってる、お医者さんが言ってるのはですね、例えば糖尿病にならないようにご飯を減らしましょう、高血圧にならないようにお塩を減らしましょうと、コレステロールにならないように卵とか油を減らしましょうと、一時皮膚科の先生が言ってた、皮膚がんにならないように太陽に当たるのを気をつけましょうっていう、4つぐらいが、その他にもいっぱいありますけどね、熱中症になぜなるのかとか、それから頭がこう少しはっきりしなくなるような病気がいっぱいありますけど、そういった認知症なんかをはじめとした病気ですね、そういったものもあるんですが、これらはですね、このひばりブログで、新しく国の厚生労働行政がどうだっていうんじゃなくて、こうしたらいいという、研究結果ありますよっていうことをご紹介していくわけですね。糖尿病に関しては全く医師の指導と違って、脂肪は控えた方がいいけども、お米は控えない方がいいとかですね、高血圧もほとんどの日本人はお塩を多く取った方がいい。やっぱりお塩を少ないとですね、 何が起こるかって言ったら、血圧が上がらないで、むしろその上がりにくくなって、それで血流量が下がって、まあ、そのために脳は脳なんかとか認知症なんかになりやすいし、それから全身に血が回らないんで、やっぱりがんになりやすいですね。がんを抑えるのは血中の、生がん物質、自分が作る生がん物質ですね、TNF なんかが典型的ですけども、まあ、そういったもの、それから足の下の方に血が行きにくいんですね。ですから皮膚が足のこのふくらはぎあたりから下ですね、そこで皮膚が荒れたりなんか変なのができたり、それから足の指先は水虫になったりっていうようなことが起こるのは、これは人間が背が高いっていうか1メートル60とか70とかありますので、その装備に血が回りかねてですね、それで病気になる、これはやっぱりお塩不足ですね。それからコレステロールについては最近ずいぶん見直されておりまして、まあ、コレステロールっていうのが日本人は軒並み低すぎるんでですね、まあ、現在の基準の200以下なんてものすごく低いんで、これを少し高くしないといけないと。特にコロナ対策としてはですね、コレステロールからビタミン D ができるわけですね。 D4 だったかね、 D3 だったかできるんですね。したがって、コレステロールをかなり取らなきゃいけない。卵を1日2個か3個ぐらいは全然いいということですね。それから皮膚はもちろん、この頃はもう皮膚科の先生も反省したけど、皮膚にシミが少しできるとかがんになるなんてことはないんですよ。これは人間というのはこの緯度に応じて、つまり紫外線量に応じて皮膚に色がつくわけです。メラニンが蓄積するわけですから、皮膚がん一定の法則になってますんでね、そういう点では日光浴をしないとビタミン D、 これもビタミン D できません。コロナとの関係だけで言うんじゃないんですけど、今まで医師が勧めていた健康の指標ですね、あんまりご飯を食べないとか、それから塩を取らないとかですね、卵を食べないとかのはみんな間違ってるわけですね、もう少し総合的に人間を見るってことが必要だろうかと思います。そういう点では健康になる食品っていうのがですね、これはもうよく言われるように、こんにゃくがいいっていうとこんにゃくがスーパーの店頭からなくなるとか、まあ、そういうことはいくらでもあるわけですが、実は健康と食品ということを考えるときはですね、まず絶対その人が住んでる場所で長く食べられてたものなんですよ、一番大切なのは。だから日本人ですとお米と魚、野菜、あと塩と、それから油はほとんど取らないですよね、肉もほどほどって、こういうことになるわけですね。で麦を食べるところ、パンを食べるところは肉を食べますね。肉とパンの組み合わせはですね、あれ内陸が多いんです。で、なぜ内陸が多いかというと、内陸は海の塩が行かないので、海の塩が行かないってことは、塩をどこから取るかって言ったら、野獣って言いますかね、動物の肉から取るんですね。ですから、どうしても麦だ、パンだと肉食になるわけですね。まあ、そういうふうにこう、相互に非常に関係しているので、やっぱり日本人は基本的にはですね、日本人の遺伝子って大体1万年ぐらい前にできたものが我々の今の栄養とか健康っていう面ではそういうところに準拠しているので、やっぱりご飯、それから味噌汁はちょっと新しいんですけど、できたのはですね、味噌汁、それから魚をちょこっと、それから香のもの、それから野菜の煮物には葉っぱ絶対入れないと、それはもうそういうことなんですね。葉っぱの中にやっぱり 毒物があるから、それで油ほとんど使わない、そういう ようなですね、ことが参考になるので、まずは民族性ですね。それから2番目はやっぱり個人差ですね。日本人はこうですって一般的に言いますけど、必ずしも日本人全部がそうじゃないんですね。典型的な話を言いますと、お酒が飲める人っていうのは日本人は6割ですね。それから東ヨーロッパ、お酒を飲める人が、全員なんでね、4割の 40% の人は日本では生まれつきはお酒飲めないんですよ。だから日本人には酒はダメだってことにはならないんですね。6割の人はお酒十分に飲めるわけです。で、このことはただ一例なんですが、人間によって食品に対するインパクトって非常にこう差があるんで、やっぱり自分の体に合ったものっていうのも十分に気をつけなきゃね。だから第一に、 民族として適しているのかということ、第二に自分としてそれがいいのかと、まあ、こういうことになりますんでね、まあ、だから昔テレビでよく言ったようにこんにゃくがいいとかなんとか言ったらみんなでスーパーに駆けつけるなんてのはバカげてるんで、まあ、今でもそういうことあるらしいんですけどね、それはやっぱり見直した方がいいと思うんですね。それから行動についての健康ですね、まあ、ストレスなんかはまあ一般的に言われますけれども、行動に対してはですね、割合的確な判断が多いんですよ。それなぜ行動、食品はダメなんだけど行動はいいかというとですね、変な話なんですけど、食品はやっぱりどうしても後ろに利権団体がいるんですよ。利権団体がいるのでやっぱりそれに影響されてお医者さんとか栄養学者がいい加減なこと言うんですね。ところが行動はね、それほど利権団体がいないんですね。まあ、ここに3つ書きました。お風呂と運動と日光浴、これはまあ関係ないわけじゃないんですけども、産業と関係ないわけじゃないんですけども、それほど関係がない。だからこの行動の分野っていうのは免疫の先生が主に発言されるんですよ。だから割合的確なんですね。お風呂ですと43度以上、まあ、これはもう暑くて夏なんかとても入れないんですが、私なんかはできるだけ秋冬ぐらいから寒い時は少し温度を上げてます。これは一つ一つについてはですね、これからひばりの健康のシリーズで理由を細かくお話をしていきますので大丈夫だと思いますが、 お風呂ですね、まあ言ってみれば熱いお風呂、まあ、これも、ぬるいお風呂がいいって、これぬるいお風呂がいい場合もあるんですよ。ぬるいお風呂がいいのはその健康になるためって言ったらちょっとあれなんですが、熱いお風呂は免疫を上げますからね、確実に風邪とか、それこそコロナウイルスとか、それからがんとか、そういうのには熱いお風呂がいいんですね。ただ気分を落ち着けるとか、それから非常にお金がなくてお風呂の周りがものすごく寒いという場合はですね、突如熱い風呂に入っちゃいけない。だけどこの場合は、しばらく2分ぐらい腰湯してれば大体体は、慣れますから大丈夫ですね。それから運動はこれはまあかなりきちっと言われておりますが、軽い運動を1日半置かずにやるっていうのが基本、まあ、知識、基本的な知識ですね。それから日光浴は先ほど言ったように必ずある程度、これ1日15分っていうんですけど、15分っていうのはちゃんとした日光浴を15分なので、私の感じではですね、日光浴やっぱり30分以上は外にいるような時間をできるだけ作るっていうことで、まあ、風邪なんかには、ものすごく大きな、まあ、影響があるようですね。それから皆さんをすごく悩ませてるっていうか、いい加減なこと言ってるのは睡眠ですね。睡眠はすごく大切ですが、睡眠はなぜするかっていうことをよく考えなきゃいけないわけですね。睡眠っていうのは体の疲れは、肝臓で全部体の疲れでできた風呂、汚いものを体の中できれいにする時間、これだいたい4時間半なんですね。これは我々としっかり分かってるんです。それから頭脳をこう休憩させる時間、これが2時間半ですね。ですから頭脳を休ませるのと体を休ませるのと両方ダブってもできる人いるんですけど、これショートスリーパーですけど、その人は7時間ぐらい飲む。しかしぐっすり寝なくてよくて、よくこの頃いい睡眠とかなんとか言っても煽り立てるもんですからね、私眠れないっていう人が多いんですけど、いやいや横になったらいいんですね。横になってるのと眠ってるのとほとんど基礎代謝量も同じだし、エネルギーの使用量も同じですね。それから特に心臓がちょっと問題のある人は、横になる時間が増えれば結局、心臓負荷が減りますからね。まあ、だけどもこれも人間は難しくて、いつも心臓の負荷が低い状態にあるともう改善されなくなっちゃうんで、ある程度は無理して起きてなきゃいけないんですね。まあ、心理的ストレス、これもまあ非常に重要なんで、この ひばりの健康シリーズをそろそろあさってぐらいから始めたいなと思ってますが、何しろコロナにかからないためにも病気持ちであってはいけない。まあ、今一番厳しいのはやっぱり糖尿病と高血圧でしょうね。糖尿病にならないことと高血圧を怖がらないことって、これ逆なんですけど、そういうことにどうしたら気をつけてやっていけるかと、まあ、いうことをお話をしていきたいと思います。